宮永舞のマイマイつぶりの歩いた後には、こんにちは。今週も始まりました、マイマイつぶりの歩いた後には第89回、番組パーソナリティの宮永舞です。1週間のご無沙汰、お元気でしたか？先週末はものすごく冷え込みました。東京、北海道では雪が降ったらしいですね。ツイッターでお話ししてる方が教えてくださいました。桜が咲いてもまだまだ雪が降ることってあるんですよね。お花見で雪が舞ったの覚えてるしな。でもですね、今週になってからは暖かくなるはずだったんですけど、なんだろう、もうね、いや暖かくはなってるんだろうと思うんだけれども、寒く感じちゃうんだよね。宮永の服装が悪いのかな、薄着すぎるのかな。でもなんか春になったんだからコートを着るのは負けたような気がするし、なんだろう、この色はちょっと冬っぽいよなとか、この暑さも冬っぽいよなとか思って、だんだんこう着られる服が少なく、自分ルールだけどね、少なくなってきてしまって、で自分の中でまあこれはまだ4月だし着ていいだろうって思って自分で OK を出した服だけで組み合わせていくと、どうも薄着になっているようでございます。まあ今のところ風邪をひいたりとかはしていないので問題ないと思うんですけれどもね。マスクっていう防寒着もつけてるしね。すっかりね、マスクはね防寒着だと思うことにしました。花粉は飛んでるかもしれないけれども、私は花粉症ではないので関係ないという思い込み、心のね強さってきっと大事だと思って、そうやって自分を騙していけばいつか花粉に全く反応しなくなる体が出来上がるのではないかと。いやでもね、本当にね薬も飲んでないのに割と大丈夫なんですよ。どうしよう、アレルゲンが変わっただけだったの。いやだからこういう気弱なことは思っちゃいけないわけですよね。やっぱり春なんだから春らしい、なんだろう、パステルカラーとか白っぽい色とか着たいなと思っているんですけれども、なんだろう、最近さ洋服買いに行くと半袖なんだけど、春物って何月に買えばよかったの？というわけで今週も宮永の趣味満載なまったりトーク、どうぞゆるい気持ちでお付き合いください。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流体感流商会と小笠原父島のエコ民宿インコウモリ亭の提供でお送りいたします。東京竹芝埠頭から南へ1000キロ、小笠原諸島父島で家庭的なおもてなしを提供するエコ民宿です。空と海、ずっとずっと広がるボニンブルーの世界、特別天然記念物の小笠原大コウモリにも会えるかも。小笠原のエコ民宿 in コウモリ亭、皆様のお越しをお待ちしております。いけばな古流体感流では、江戸中期より伝わる粋で軽快、凛とすがすがしい伝承聖歌と現代の生活環境に季節感と安らぎ、清涼感と温かさを与える現代歌を継承、提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか？いけばな、古流体感流小宇会。
マイマイつぶりの歩いた後には、
はい、というわけで改めまして宮永舞です。今週もお便りを頂戴しているのでご紹介したいと思います。いつもありがとうございます。ラジオネーム IKJ チェリーブロッサムさんから、舞舞こんばんは。名付け親になりたいですか？それなら舞舞にお願いすればよかったですね。舞舞のネーミングセンス気になります。 せっかくなので名前を考えてもらえませんか。よければこのラジオではその名前にします。ちなみに私の名前はあの作品と関係はありませんとのことです。ありがとうございます。うわー、考えなきゃ。ネーミングセンス気になります。ですね、そうですね、まずネーミングセンスをお伝えすると、子供の頃うちにいた猫はちびこさんがまずいまして、でその息子たちがチロとポムでした。猫にチロってつけるのかとよく言われました。でもさ、宮永の友達で猫にタヌキってつけてた子がいたよ。あとお知り合いの漫画家さんちはしじみちゃんと小ネギちゃんなので味噌汁の具シリーズですよ。柑橘系多いよね、猫の名前ってね。多くないですか。あのね、なんか柚子とかね、カボスとかスモモとか、あれスモモは柑橘系じゃないか、でもなんかそういう果物系のお名前が多い気がしますよ。うん、であとそうだな、ハムスターはココアでした。ウサギはアンちゃんでした。カメはゲンちゃんでした。あの玄武のゲンちゃん。はい、というまんまなネーミングセンスでございます。はい、でせっかくなので名前を考えてもらえませんか。ありがとうございます。でもね、この次の文章がね、よければこのラジオではその名前にします。うわー、なんと審査付き。というわけで、うん、実はですね、この、お便りをいただいてあまり時間が経ってない状態で、宮永が今このラジオでお話をさせていただいているので、来週まで考えてもいいでしょうか？申し訳ないです。だってネーミングセンス気になりますって言われたら、やっぱりなんかこう、圧倒驚く名前をつけようと思うではないですか？というわけでですね、はい、来週大発表させていただいて、それで審査していただいたら、その次の週あたりには、採用されたり採用されなかったりするんだろうなと思っておりますので、よし、考えると頑張って考えます。はい、というわけでもう一ついただいているのでご紹介したいと思います。ありがとうございます。 IKJ チェリーブロッサムさんから。私は昭和な人間なので、カセットをふーってしたり叩いて直すのはとてもよくわかります。マイマイと仲間で嬉しいと言いたいところですが、最近だとカセットをふーってするのは錆びて故障の原因になるからやらないように言われてます。うん、そうなんだよね。人間の息だとこう湿気があるからふーってしちゃダメなんだよね。もしどうしてもふーってしたかったら、こうシュポシュポってやるホコリを吹き飛ばすようなやつでやんないとダメなんだよね、きっとね。うん、っていうかさ、叩いて直すのもさ、あれなんでさ叩いたら治るんでしょう。本当にさ治るよね、治ってたよね。うちの母がですね、ものすごく古い年代物のラジオを使っていて、私が子供の頃に、本当にね、ラジオしかないの。ラジカセとかじゃないの。ラジオオンリーで、しかもそこそこの大きさなの。だからね、そこから朝は NHK のラジオが聞こえてくる。うん、なんか意味もわからず基礎英語とか聞かされてましたけどね。はい。あとは、夜になると、ずっとね、父親がいるとテレビがつくんだけど、母親しかいないと、うん、やっぱりラジオになっていたので、宮永がね、結構ね、ラジオドラマとか聞いてましたよ、夜。で、毎日毎日こう、連載じゃないか。なんていうの？毎日こう、1話、2話、3話みたいなので、2週間ぐらい続けてなんか流れてたりするから、そういうのも好きだったな。でも、その、ラジオがたまにこう、ブツブツブツブツってなって、聞こえなくなると、叩いてたよ。やっぱりうちの母親。叩くよね。なんで治るかはわかんないけど。どうなんでしょうね。でもさ、今例えば、パソコンが壊れたからって叩いたらダメだよね。 今はどうしたらいいの？壊れかけたら何をすればいいの？ちなみに、ふーってして治りかけたような気がしたテレビは未だにブツブツ切れます。どうしようね。やっぱり増税前に買い直すべきだったのでしょうか？いや、いやいやいやいや。うん、まだこんなね大きな買い物ポイッとするわけにはいかないと思っているので、長生きしてもらいたいなぁと思います。じゃあ今度からいい子いい子って撫でてみよう。というわけで、ぜひぜひ褒めて直すチームに今度は仲間入りしてみてくださいませ。というわけで、今週お届けするのはこのコーナー、題して宮永舞華道家への道。というわけで終わりました。というわけで多いな今日。まあいいや、終わりました。第3期に出展しておりました、いけばな百段階段でございます。まあ出展しておりましたといっても、宮永は作品は出展してないんですけれどもね、労力はものすごく出展したよ。まず月曜日に池込み、まあ準備があったわけなんですけれども、朝から行きまして、26のね平台をね、26っていうのはね、サイズ的に言うと60cm×180cm の平台っていう、なんだろうな、舞台で使うものなんですけれども、ちょっとこう床を底上げするために使うような台、平べったい台なんですよ。それを運んだり、まあその半分の長さのものを運んだり、あ、ちなみに今回はですね、早急の間という百段階段でちょうど真ん中あたりにあるお部屋を使っていたんですけれども、ちょうど50段目のところなのね。というわけで、階段を50段登ったり降りたり、平台を運んだり、物を運んだり、段ボールを運んだり、ブルーシートを運んだりしておりました。でもね、今年はね、その50段目のところに水道があるんですよ。これはね、ものすごい嬉しいことで、だってやっぱりバケツに入ったお水って重たいじゃないですか。重たいよね。で、それをなおかつ一応文化財なのでこぼさないように運ばなければならないんですけれども、昨年度使っていた清方の間はですね、あれ何段目だったかな、限りなく90段目ぐらいな、だって上から2番目の部屋なんだもん、まで、そのお水の入ったバケツを運んだりですね、まあ危ないからって言って宮永はあんまりお水の入ったものは運ばせていただけなかったですけれども、でも会期中はね、バケツじゃなくてもいわゆる上炉にお水を入れて運んだりしてましたよ。それが同じフロアにあるようなものだから、入り口のちょっとした段差とか気をつければいいだけっていう、もうすごい幸せでしたね。あと何かな、早急の間のすごいところは外の景色が見られる。他のところにも窓があるお部屋ってあるんですけれども、ちょっとねやっぱり坂になっていて、なおかつその建物が並んで建っているので、見晴らしがある程度良くって綺麗な景色になるのって早急の間だけなんですよね。なので今回は窓が見える状態、障子を開けて窓の外の景色を借りて、借景ですよね。で、お花を生けてありました。桜です。大きな桜を生けてありました。まあ、百段階段の中が撮影禁止なので、作品のお写真はですね、あ、でも画序演の方が撮ってくださったやつっていうのはもしかして使っていいのかな？いいのかな？あ、借りちゃおう。ちょこっと載せておきますね。えへ。で、もう百段階段自体は去年散々通ったので、変な言い方するとね、ちょっと遠くに住んでいるおばあちゃん家にやってきたみたいな、そんな感覚でもうお部屋に馴染みきっちゃってるんですけれども、失礼だね。失礼だけど、そんな感じなんですよ。 だから、ああ、やっぱりおばあちゃんち変わってないわ、みたいな感じで、うん、ああ、百段階段変わってないな、うんうんって思いながら行ったんだけど、あ、でもね、入り口のエレベーターがね、てか、あの、目黒の雅叙園の中のエレベーターほとんど蒔絵とかで装飾されてるんだけど、前は百段階段に行くか、のエレベーター撮影禁止だったと思うんだけど、今年 OK でしたね。なので撮っちゃいました。というわけで、ちょこちょこお写真載せられるものもあるかと思いますので、ぜひぜひブログの方も見てみてください。やっぱりね、加点にこう関わるっていうのはすごく楽しいですね。受付っていうか、そのなんだろう、お部屋の当番だけだとしてもね。で、いつか宮永も出せるといいなと思いますが、まだまだ先は長いのでございます。というわけで、今週は宮永舞華道家への道、目黒雅叙園百段階段編でございました。
いけばな古流大観流では、江戸中期より伝わる粋で軽快、凛とすがすがしい伝承聖歌と、現代の生活環境に季節感と安らぎ、清涼感と温かさを与える現代歌を継承、提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか？いけばな古流大観流賞雨会。
東京竹芝ふ頭から南へ1000キロ、小笠原諸島父島で家庭的なおもてなしを提供するエコ民宿です。空と海、ずっとずっと広がるボニンブルーの世界、特別天然記念物の小笠原大コウモリにも会えるかも。小笠原のエコ民宿 in コウモリ亭、皆様のお越しをお待ちしております。
マイマイつぶりの歩いた後には、
もうさよならの時間になってしまいました。先週はね、本当にずっと目黒に行ってたような感じだったんですけれども、あ、うん、お花見にも行ったけど、あー、目黒川綺麗だった。雨も降ったしね、お天気のいいお花見もしたしね。うん。でね、あとあったのが、年下の姉弟子がいるんですけれども、変な言い方だね。そうなんですよ、なんで姉弟子かって、当たり前ですよ、生け花歴が私より長いからですよ。小学校の時からやってるんだもん。そんな姉弟子がいるんですけれども、今回高校生を卒業して専門学校に入ったということで、入学おめでとうの食事会に行きました。そのお店もね、なかなか楽しくて、お座敷じゃないんだけど、靴脱いで上がるところの床が人工芝で、で、あのソファーとかなのね。だからすごいゆったりくつろげる素敵なお店でございます。そこでね、なぜかね、ファミコンが置いてあったりするんですよ。あ、フーってしませんよ。うん、壊れるからフーとかしません。っていうか、私ファミコンで遊んだことはないですね。あとはね、シルバニアファミリーとかね、いろいろおもちゃが置いてあって気になるんですけれども、まあ、そんなお店もありますということで、この番組には番組でお伝えした内容を記録するブログ、マイマイつぶりの足跡帳というページがございます。アトスタ放送局の番組ページからもリンクしてありますので、どうぞ覗いてみてください。検索サイトでマイマイつぶりの足跡帳と検索していただいても見つかると思います。それから番組のご感想や普通のお便りも大歓迎です。同じく番組ページのお便りフォーム、もしくは番組ブログのコメント欄などからどしどし送ってください。お待ちしています。それではマイマイつぶりの歩いた後には、今回はここまで。また来週お会いしましょう。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流大観流賞雨会と、小笠原父島のエコ民宿 in コウモリ亭の提供でお送りいたしました。